金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、皆さん2月の18日、万事おかげになる23年記念日の朝のお参りでございました。それから今日は参拝されている原田信弘さんが満61歳を迎えられましたので、盛大な拍手でお祝いをし、ちょうどこの初代が23年前に万事おかげになるという遺言をですね、私の手を握って伝えていただいた日に、まあ信弘さんが誕生日であるということは、これなんか偶然でないような気がするんですね。まあ、このご存じのように佐々木義郎さんのご長男ですよね。佐々木義郎さんはこちらの方にこの玉島ジーゼルと言われたこの住友重機の方にですね就職に来られて、ご縁をこちらにいただかれたんですね。もともと足盛教会の方にご縁があったそうですね。まあそれから相当もう私も知らないぐらい長い年月が経ってるわけですよね。私が子供の頃に来られたんだろうと思います。その中で信弘さんがこう、61年前の今日生まれたわけですね。で、万事おかげになるというふうに初代が、伝えてくれたのは23年前ですから、信弘さんの方が先に生まれてるわけですね。まあ、ですから全く関係ないといえば関係ないんですけれども、私はそう思えないところがあるんですね。というのは数年前に信弘さんは大きな病気をしてですね、大きな大変な手術を受けられたんですね。でもこうして元気で変わらずに一日朝参りを続けておられる。だからご本部へのね、今朝もそうですが、ご本部への早朝参拝にも取り組んでおられるんですね。で、まさに信弘さん自身がですね、またこの佐々木さんご一家、三宅宏美さんのところもそうですが、万事におかげをいただいておられるなというふうに私は思うんですね。ですから初代がこう、言い残してくださったこの万事おかげになるというのは、気まぐれでもなければ言いっぱなしでもない、ちゃんと責任を持っておるという、ね、その23年前にお国替えをしてからですね、御霊の神になってちゃんとですね、お守りを導きくださってるんだなというのが私の実感なんですね。まあ私のことはいつもたびたび言いますからもう申しませんけどね、ここに参拝されている方々がこの23年の間にですね、いろんなことがあったと思う。また現在もいろんなことがあっているわけですね。でも私は本当に迷わずですね、おかげになるよとこう言い切れるようになりました、ね。今当局会の関係者で3人仲良く入院されてるんですね。その3人の方たちがですね、それぞれなんか最初はうわー大変だなー言ってたのがね、なんか不思議とですね、揃って退院されるような流れに今なってきてるんですね。これもなんか私は偶然のように思えないですね。初代がですね、ちゃんと守ってやっとるぞとこう言わんばかりにこう感じるんですね。話は全く変わりますが、昨日冬季オリンピック、イタリアのオリンピックでね、日本のフィギュアスケートのペアで、りくりゅうコンビがですね、金メダル取りましたね。で何回も何回も NHK や民放でその様子を伝えてくれておりましたが、私もね、本当にスポーツを見て感動するということはあまりないんですけど、本当に感動しましたね。ショートプログラムの時には失敗してですね、あまりいい点が取れなかったんですよね。けれども諦めないで、そのリクさんがですね、励ましてですね、年上のその男性をですね励まして、二人がこう心を一つにですね、 絵にができたという。先日紹介しました私の姉の麻布教会の誠司君がですね、そのガーという劇団を、そのやってる、その大事にしてるところをお話ししましたよね。自分中心でなくて常に相手のことを考える、ドッジボールでなくてキャッチボールでいくんだというね、あの話ですね。あれとちょうど合うなと思うんです。で、誠司君にもですね、その昨日そういう意味でメールを送らせてもらいました。これだね。そしたら誠司君からまた返信が来まして、写真が送られてきたんですが、動画がね、誠司君の次男が高徳君というのがもう大きくなってですね、大人になってですね、その劇団で練習してる様子を送ってきました。うわー、こんなになったんかな、大きくなったな、言って返信出したんですがね。まあもちろん、誠司君たちの劇団がですね、オリンピックに出るわけじゃないんですけれども、やっぱりその、やってる若者が取り組んでる中身というのは、大いに共通点があるなというのはね。やっぱり成功を収めるということは自分中心主義ではダメなんだ、ね、相手のこう、ね、欠点をつくようなドッジボールのようなそういう姿勢では物事は成就しないという、ね、キャッチボール、相手が取りやすいように球を投げる、そういう心、夫婦の間でも親子の間でも職場でもお近所同士でも、そういう心を大切にしましょうということですね。まあ、オリンピック の、 そのフィギュアスケートのね、ペア の、 その、そういう、まあ、大成果というでしょうか、世界一になるというその私たち日本人の代表がですね、そういうことをやってくれたということをね、大変私は ありがたく思うし、誇りに思うし、そして私たちもですね、彼らに習って、ね、もちろん氷の上であんなことをすることはないわけなんですけども、日々の生活がですね、まあ、白氷を踏むようなというようなことをよく言うじゃないですか、ね。薄い氷の上を歩いているような日々かもわからないですね。そこをですね、顔を出して自分中心主義にならないよう、常にパートナーと周りの人と、ね、キャッチボールをするような心で会話していただきたいなというふうに思いますね。はい、今日も読まれます。